大人同士のガチンコトーク、大竹紳士小遊録、月一レギュラーの東京新聞の記者、望月磯子さんです。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。さて、今日は。
はい。まあ、本当は国葬をテーマにちょっとお話ししようかなと、はい、統一教会を思ってたんですけど、うん、今しがた今日2時から、うん、統一教会の改革推進本部の、まあ、委員長である勅使河原さんという、うん、かつてそのテッシーというあだ名で、うん、体操選手の山崎ひろ子さんと、うん、合同結婚して、まあ、その後離婚されたということなんですけど、うん、そのテッシーがですね、うん、今日委員長として、会見を開いたと。で、まあ、これからどういう改革を進めていくかと、いうことを、まあ、冒頭、15分20分ぐらいご挨拶されて、それから今ちょうどテレビや新聞記者の質問を受けている最中だったんですけれど、ちょっとその話をしようかなと今、聞いててですね、でなんか冒頭どうも初め謝罪をされたそうなんですけれども、はい、ここ初め私聞けてなかったんですけど、質問した金平さんによると、国会議員の方々、まあ、一連の報道によって多くの国会議員の方々にご迷惑を、かけてしまったということで、謝罪する側がまあ、元信者とかカルト2世に対するというよりも、報道によって、まあ、統一教会と自民党、特に自民党ですよね、はい、中心に国会議員の方々が非常にこう窮地に陥ってさせてしまっていて、そのことについて大変ご迷惑をかけたと、まあ、いうところから入っていて、カルト2世やその献金被害に対する、謝罪がないのはなぜかと、かなり金平さんが突っ込んでですね、今、お怒りの質問をされてたんですけれども、はい、まあ、それに対して、まあ、勅使河原さん曰くですね、まあ、自分自身も信者であって、まあ、その献金は常にやっていますと、でその献金というのは当時はその元信者の方たちがね、まあ、後々騙されたと、そんなつもりじゃなかったとか高額だったとかいろんなことを言ってるけれども、そのお金の高というのは人によってはその1億円が安いという人もいればやっぱり高いという人もいて、まあ、その人の資産とかね、そういう状況にもよると。で私自身、まあ、ある程度の金額を毎月毎月こう献金してるけど、それによって騙されたと思った気持ちはないし、それは一つその神の国を作るために捧げるものとしてね、出しているもので、それを騙されたという意識になるのはやはりその元信者だったりね、現役の信者ということではないのではないかということと、だから自分自身がその何をもって騙されたと言ってるのかが理解ができないみたいなお話をされたりして、まあ、なかなか記者の質問と、まあ、勅使河原さんの受け止め方が、まあ、一致はしないんですけれども、でただ聞いてて面白かったのが、その例えば国葬については、あなた自身はね、どうしてほしいと、まあ、5日後に国葬が迫る中でなぜわざわざ会見をしてるのかと、はい、まあ、私も前回もそうなんですけど、内閣改造の日に田中さんという教会会長が会見をしたっていうのがあって、非常にこれ政府と歩調を合わせてんじゃないかなっていう気は確かにして、はい、でじゃあ国葬についてどう思うんですかと言ったら、私自身、まあ、勅使河原さんは安倍さんを大変尊敬していて、自由で開かれたアジア太平洋構想というのことを含めてね、まあ、世界平和のために貢献されてたんだと、だから国葬については私は賛成ですということをまあ言われたんですね、まあ、これ統一教会の、被害者弁護士連絡会の先生たちに聞くと、やはりその、まあ、ちょっと変なお話ですけども、信者からすると、やはり安倍さんというのは、文政明、ハン・ハクチャさんの下で、その神の国を共に作る、その使者として、特に日本では、安倍さんと山谷恵理子さん、この二人が非常にこの、一生懸命、教団のためにも働いてくれた使者だったという、そういう位置づけが、まあ、2010年ぐらいの内部文書に書かれてるんですけれど、そういった意味でも、安倍さんは、まあ、肉体としては滅んでる、だけど霊人体というですね、まあ、魂としては まだ生きてるんだと、でその霊人体が今後も、文政明が作りたい神の国を作っていくために奉仕してくれると、助けてくれる、我々と共に戦うんだと、サタンに対してですね、そういう位置づけでまだ安倍さんというのはいらっしゃると。だからそういう人たちにとってはこの国葬によって神格化し、やはり素晴らしい人だったんだというのを、まあ日本の国としてもね、そういう位置づけにしてくれることの方が、まあ、信者としてもありがたいということだったんですね。だからそういうことも含めて、もし統一教会と今後関係を持つような、自民党議員は離党してもらうみたいなことを茂木さんが言ってるんですけれど、それだけ強く関係を断つということを求めるのであればね、やっぱ国葬についても、これは統一教会の信者にとってはやってほしいと、まあ、勅使河原さんがまさに私としては賛成ですって言ったように、そういうことになるので、そこはやはり、逆に統一教会の信者を励ますことになるんじゃないかというね、まあ、こういう指摘も出てたんですけど、そこについても、まあ、そういうお話を勅使河原さんがされてました。それから高額献金、 これについても一連いろいろ言われているのがあるので、はい、まあ、各確か286教区ぐらいあるんですけど、各教区の担当の人たちが生活を圧迫されるほどの、ね、献金になってないか、うん、まあ、その高額の高はその人の資産状況によるけど、生活を圧迫してないかどうか含めてきちんとチェックしていくということを言ってたんですけれど、ただ、まあ、これまで同様その例えばその勧誘についても正体を隠した伝道活動とか、はい、それからそのやはりその騙すような形で、献金をさせるということは、したことはない、あくまでも信者が捧げますということに基づいて、献金をねしていただいてるんで、それはまあ田中会長が言ってたことと同じなんですけど、2009年違法な取り立てはしないというコンプラ声明を出した後は、固く守ろうとしていて、まあ訴訟件数も、まあ、前回と繰り返しになるんですけど、まあ、減ってきている、で35年で1200億円というね、非常に莫大なお金の被害が出てるように出てるけど、件数も含めてなんか1回消費者庁に電話が入るとそれで1本というカウントをされてたりね、これは非常に不当であるということも今日まあ繰り返されていました。だから、まあかつては手かざしとか、まあ、占いとかね、そこから入って、はい、まあ、統一教会のセンターに連れてってとか、そういうこともやってた、ただそういうやり方自体はやっぱり我々はもうやめてるんですというようなことを、まあ、強調されてました。ただ一方で、まあ、聞きながらこれはミヤネ屋さんの番組でしたけど、鈴木エイトさんと有田芳生さんが、双方が会見を生中継で聞きながら、まあ、異議ありと、なぜならこう言ってることに対してこういう事実があるみたいなのを時折出していくんですけど、この正体を隠した伝道活動とか、まあ、違法な取り立ての献金みたいなことはさせてないということについても、まあ、やはりその、被害者とか元信者たちの声を聞いている彼らは、まあ、異議ありというのを常に出していて、まあ、どこまでね、その会見に応じている勅使河原さんという人が、まあ、彼自身も言ってましたけど、その皆さんが聞いてるね、元信者の方たちのお話一人一人を聞かないとね、私自身はそういう認識ではないけれど、皆さんが聞いてる元信者が言ってることっていうのがどの程度のものかは確認はできないけど、今自分が把握している限りでは、そのような問題となるような、まあ、献金というのは、させてない、まあ、いくつか訴訟になっているのは残っているものの、そういうふうにならないようにしていると言ってるんですね。ただ私がやっぱり弁護士の方から聞くのは、2009年以降とにかく訴訟になるとやはりいろんな形で、まあ裁判が、まあ、民事であっても、活字にできたり、まあ、字に出てくる、表に出てくる話になるので、訴訟をちらつかせると割と、まあ、高額献金家族の方たちが返してくれってなった時に、訴訟をちらつかった場合割と返金に応じるというケースが増えたんで、だからその訴訟になってる件数というのは確かに当時から比べればコンプラ宣言出して減ってはいるんだけど、実態としてやっぱりその取り立て自体が、まあ、訴訟ギリギリのようなラインのものというのは結構な数あるし、まあ、実際各省庁の担当者を出し合って1ヶ月間という、まあ、限定期間限定ですけれど、電話相談というのを、まあね、今月いっぱい始めるとやってて、それも5日間だけで1000件届いていると、元信者とかね、2世の方たちとかね、だから、まあ、やはり今まで刑事事件に2009年以降全くなってないという、まあ、これもなぜなってないのかというところでいろいろ引っかかるものがあるんですけれども、まあ、そういう意味でもなかなか表に事件がね、刑事事件として出ない、民事ではちょこちょこあるけど刑事として出ない、でその刑事として出ないがゆえにメディアでもさほどその統一教会とかね、今の正式名称の名前も出てこなくて、その意味でカルト2世の人たちに聞いてもですね、やっぱり声を上げてもほとんどのメディアがやはり取り上げてくれるってことはないし、半ばやはり諦めモードだったと。で今やはりいろんな人たちが元信者も含めて、まあ、声を上げている報道を見て、だったら自分もまあ過去のことを含めて、話をしたい、被害をね食い止めたいっていう人たちが出てきているので、実態としては多分やはり表に出ている訴訟件数が年間今5件だとか言っても、実態としてはかなりまだまだあるのかなとは思うんですね。で、まあ、北朝鮮への送金についても、まあ、統一教会がしてるんじゃないかみたいなことも聞かれてましたけど、そこも弁護士が結構かなり声高に反発をしてまして、まあ、北朝鮮とべったりのように言われてるけれどね、実は文政明氏は北朝鮮に行った際に、あなたの父思想というね、向こうのその思想体制そのものは間違ってるって言ったんですよと。でなぜだから文さんが北 朝鮮に行かれたかというと、やはりこれ世界平和のためには、韓国と北朝鮮がね、ゆくゆくは、一緒になっていく、統一されていくっていう方向がいいと思ってね、やっているわけでね、っていう、まあ、若干その北への送金については私がちょっと聞いてる限りはちょっとごまかしつつ、あのなんかじゃあ北にすり寄ってるかのように言われるけど、そうじゃないと、文政明がやりたい世界平和、世界を統一して平和に導くぞということのもとに、そのあのキム・イルソンですかね、当時だと、キム・イルソンにさえ、チェチェ思想、あなたのチェチェ思想間違ってるみたいなことまで言ったんですよっていう反論をされてました。それからあの、まあ、反共ということをね、今日も繰り返し言っていて、やはり、共産主義、全体主義に対する克服のためにね、我々はその、まあ、一部の、まあ、特に自民党を含めた国会議員の先生たちを頑張ってきたんですということを言っていて、で例えばスパイ防止法に関しても、これはその日本で議論されてたけど、これもともと言ってたのは文政明なんですよと、元創設者のね、文さんが言い出したことを、あの逆に日本の中でもそれをやるというふうになったわけで、決してその、日本の人たちがその言われてやったというよりも、まあ、そもそもの文政明が考えてたことが日本でもあのよく受け止められてね、実現されようとしたということなんだというふうに、まああの勅使河原さんに比べれば、なんか割とその弁護士の方の方がですね、強く強く反発していて、まあ、その過度な献金をさせてるわけじゃない、信者の多くの人たちがね、大方の人たちがもうこれで神の国を作っていくための何かいいものに使ってほしいと出してるし、ただ批判がすごいのでね、ほとんどの献金額があの韓国に行ってんじゃないかと、まあ、いろいろ報道を見ると、かつてはまあ600億ぐらいで、だんだん減って300億、ここ最近は100億切るか切らないかとなってて、でやはりその一部を日本の幹部がポケットに入れてんじゃないかなんて疑いもあって、あのここ最近韓国の統一教会の幹部が50人ぐらい日本に来て、あの実はその田中会長とかの上でね、実は支持してるみたいなお話があるということで、まあつまり全体としては、まあもちろん信者も減ってるし、今回の報道で脱会する方もあの出てきてると思うんですけれども、でただそういう、まあほとんどが韓国に行ってんじゃないかというね、その声をいろいろ聞いたということをもとに、これからはあの韓国への送金額を減らしますと、減額して、その減額した分を日本の教育とか文化とか芸術に、投資したいと、お金を使ってね、そのために日本のためにも役立ててほしいっていうことを、まあ、その改革推進本部の一案として提案されたと。じゃあどういう教育施設なんですかとかね、どういう文化芸術にじゃあ投資するんですかってことは、あまりそんなに具体的には言わなかったんですけれども、
それでも、紀藤弁護士さんなんかは、はい、この30年間ですか、ずっとその問題を取り扱ってきたわけですよね。
はいはい、
話題がこうやってマスコミの中で広がっていく前からずっとやってたと、
はい、
そうですね、そういうことがあるのと、それから教団のお金が今おっしゃってた、その韓国にたくさん行ってたっていうのは、その教え自体の中に何かサタンがどうのっていう教えがあって、その食材を
食材のために
っていう、ね、まあ、それでそのお金が韓国に行ってて、で韓国には何かとても大きな建物が建ってるっていう話があるじゃないですか。だからその辺考えたら、この教団自体が2006年だっけ、ね、なんかこうやっぱしあのカルトの集団からあって、その前にオウムがあって、オウムの後それの公安が厳しく見てたのが、
外された特異集団というね、
いうその辺がこう納得できない点ですよね。
そうなんですね。で今、なんかすごく今日聞いてて、いわゆる公益法人としての役割を果たすために、教育施設を作ったり、文化芸術にも投資しますと、だって公益、法人ですから、みたいな言い訳をしてるんですけど、今議論されてるのって、やはりその公益性という意味でも反射的な要素がね、まあ、これだけカルト2世の被害があったり、まあ、山上容疑者のお母さんではないんですけれど、その、他の家族たちがね、お母さんはいいかもしれないけど、他の家族が非常に苦しんでるとか、 ね、こういう状況を受けて、うん、これを宗教法人法で解散させるべきだと、うん、寄付行為を、寄付した分をこれ税免除するというのをやめて、うん、きちんと税を取り立てるべきだという議論が今特に被害者弁護団等々からいっぱい出てるんですけど、うん、文化庁はこれに非常に抵抗してるんですね、はい、で理由としては、うん、刑事罰で裁かれた、うん、組織の幹部がいないということを理由にしてるんですけれど、うん、じゃあなぜ刑事罰、刑事事件にならなかったのかというところが、はい、うん、もうまさにその2005年6年、うん、公安調査庁が特異集団というね、うん、まあ、要注意団体としてチェックしていたにもかかわらず、やはり安倍政権になってこれが外されてる、うん、で第一次第二次安倍政権の合間には新生というね、うん、大型の事件をして刑事摘発したんですけれど、うん、本部の消灯にガサはかけられず、うん、でこれも一部、元警察官僚出身の国会議員が止めたんじゃないかという話もありながら、
うん、それで2015年に今度ある教団の名前が変わるわけだよね。その辺の日本の政治の動きのがもうちょっとはっきりしなくちゃいけないのと、うん、はい、それとやっぱりなんかカルトっていう集団の、まあ、フランスとかそういうところにあるなんかオクト法とかっていう、はい、そのしっかりできてなくちゃいけなかったんじゃないですか。
上限規制とか公益性を担保するためにどういうことをね、その法人に求めるかとかですね、う
ん、なんか聞けば聞くほどね、うん、本当に関係性が本当にちゃんと断ち切れるかっていうのが本当に疑問に思うばかりですね。
つまり法人を解散させないために今日ああいう改革させたのかなということで、ね、はい、まあ、ここはもっと厳しくね、追及していく必要があるかなと思います。
ありがとうございます、はい、月1レギュラーの東京新聞望月逸子さんでした。明日は経済学者の金子勝さんです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。